皆さんおはようございます。
おはようございます。
この弱さということですね。今日はこのことを考えていきたいと思うんですけれども、私たちは、なぜですね、自分の弱いところを、さらけ出して分かち合うのを避けようとするんでしょうか。なぜ、自分のこの表舞台の、強さにばかりこのフォーカスしようとしてですね、自分のこの舞台裏の弱い部分は、めったに注意を向けようとなぜしないんでしょうか。もしかしたら、素晴らしいですね、すごいですねって言った、前の人たちからの称賛の言葉、あるいは崇められるような言葉を聞きたいっていう理由からかもしれません。あるいは、職場や、あるいはこの仕事の立場上ですね、そういった自分の弱さを認めるなんていうことは、許されないですよっていうふうに、言うかもしれません。他の人たちからのこの期待ですね、期待、そのニーズに自分は応える必要があるし、その必要を満足させる必要がある。あるいは、私たちただですね、この弱さ、自分の弱さに向き合うということを恐れるから、あるいは居心地が悪いというふうに感じるからかもしれません。私たちのこの内なる、この自分、あるいはサタンが自分に言ってくるわけですね。もし自分の舞台裏の弱い部分をみんなにさらけ出そうものなら、ちょっとでも覗かせようものならみんなに嫌われてしまうでしょう。もし本当の自分の姿が知られてしまったら、みんなに嫌われてしまうでしょう。だから誰にも本当の姿を見せないようにしろよっていうわけですね。ところが、パウロは、自分のこの弱さというものを全く隠さずに、かえって喜んで開いてみんなにオープンにしてるんです。今日の箇所の、第2コリント12章の7節から10節まで、もう一遍読んでみますね。7節から、また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は3度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうというふうに言っているんですね。 So weakness is this something we avoid to share? Why do we want people to focus on the front stage strengths instead of, why we seldom are calling attention to our backstage weaknesses? Maybe you do that to hear inflated words of affirmation and adoration from those around you.Or maybe because other people expect you to be strong. Maybe our job descriptions or in the workplace don't allow us to embrace our weakness and admit our brokenness. And there are expectations of other people. And you have to match and satisfy their needs. Or we just may feel uncomfortable to face our weaknesses.Our inner self, or could be Satan, whispers, if you allow a glimpse behind the backstage weakness, people don't like you. If people really knew you, people don't like you. So we don't allow anyone to really get to know us.And yet Paul gladly and openly embraced his weaknesses. Look at 2 Corinthians 12, 7 to 10 again. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. パウロのトゲですね。
パウロは、このトゲを刺させてくださいって3度祈ったってありますね。パウロのことですから3度って言っても、おそらくイエス様がゲッセマネの園で血の汗を流されて祈ったほどの祈りだったと思うんですね。でも取り去られることがなかった。じゃあそのパウロのトゲって一体何だったんでしょうか、具体的に。これは学者たちの間でも一世紀にわたって議論がされてきた、その疑問の一つですね。いくつかの見解の一つとして挙げられるのはですね、パウロのトゲというのは偏頭痛、うつ病だったんじゃないか、あるいは目が弱い弱視だったんじゃないのか、あるいは会話言語障害があったんじゃないのか、あるいは脱毛で頭の毛が薄くなって剥げ上がってきて悩んでたんじゃないか、どうでしょうね、あるいは福音を拒絶されることに対する痛みであったんじゃないか、ね、まあ、学者たちもこの、具体的にパウロのトゲが何だったのかというのは、特定できない今日なんですけれども、私には、そのパウロのトゲが何だったのか、自分のことのように分かる気がいたします。そのトゲとは何か、それは自分の弱さにしっかりと向き合って、それを通してイエス様により頼むことに導いてくれるものです。自分の弱さに向き合って、自分の弱さを通してイエス様に向き合うように、より頼むように導いてくれるものだと思うんですね。パウロが自分のトゲが何だったのか具体的に明言しなかったっていうことを、私は神様に感謝したいと思うんですね。なぜならば、この名前のついてないトゲの箇所を通して、どれほど多くの人たちが力と恵みと慰めを与えられてきたことだろうと思うからです。Paul's son, what is that? He prays three times to the Lord, and it's Paul, okay?I'm sure that he prayed like Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, you know, sweating the blood. I'm sure he prayed so hard, but it was not taken away. So what is Paul's form, concretely? This is one of the questions scholars have debated down through the centuries. Some of the suggested forms are headaches, depression, poor eyesight,speech problems, or baldness due to the loss of hair. Well, he's bald. I think he cut his hair. That's why he's scared. Well, maybe. Or agony at the rejection of the gospel. While scholars cannot specifically identify all some, I know well on my own.Song that ultimately driven me into the place of embracing my weaknesses and learning utter dependency on Jesus Christ. Thank God that Paul never specifically named his song, because I know many, many people who have found life-giving comfort.And strength through the passages surrounding the unnamed song. この聖書箇所を読んでいるときに、私の人生の約15年前のとても苦しかった時のことを思い出しました。文字通り生きる望みを失って希望を持って生きることなんてできない、そう思いました。いわゆるバーンアウトですね、燃え尽き症候群になってしまったんですね。私はほぼ毎日のようにこういう言葉を妻の周りに言うようになってました。神様は自分なんて必要としていない、もうこれ以上神様のために働くなんて無理だ、自分なんて生きていても何の価値もない人間だ、だったら死んだ方がマシだ、何にも感じられない、もう無感覚ですね、もう死にたい、自殺願望にも苦しめられました。妻のマリはもう全てを尽くしてですね、まあ、励ましてみたり、つっついてみたり怒ってみたり、もう全部尽くすんですけど何の効果もないようでした。ある日曜日の朝のことですね、マリが教会に行くよって言うんですね。私、教会なんて行きたくないよ、すると言うんですね、お願いだから子供たちのために教会に行ってちょうだい。文字通り布団から引きずり出されてですね、泣き叫ぶ妻に引きずられるようにして教会に連れられていく。祈ることができない、神様がずっと遠くに感じられる、そんな砂漠のような荒れ野の中を歩く毎日でした。ハートエンプレイスグレーシスね、
大丈夫大丈夫。
I was reflecting on this passage. It brought me back to the most difficult year of my life about 15 years ago.I despair of my life. I thought I would never be out of hope again. Kind of so-called burnout. Almost every day, I said these words to my wife, Mary. That doesn't need me. I am useless. I cannot work for the Lord anymore.I am not a worthy person to live. Then it's better for me to die. I felt like I was done. I felt numb. I struggled with suicidal thought too. Mary, my wife, tried to do everything she could do. Tried to encourage me.Tried to challenge me and scolded me or everything she did, but it was no use. One day, Mary asked me, hey, let's go to church. I said to her, I don't want to go to church. Then she said, please, I beg you to go to church with me because of our children.I was pulled out from bed, literally. And I went to church as if I was dragged by my crying wife. I couldn't pray. God seemed so distant from me. And every day was like a walking through the dry, dry wilderness. そんなある日のことでした。マリが私に言ってきたんですね、アツシ、神様のことを信じてるって言ってきたんですね、私言ったんです、神様のことを信じてる、神様の存在、神様がいるかいないか信じてるのかっていう意味で聞いてんだったら 信じてるよ、神様のあの言うこといるって信じてるよ。でももし神様を信頼してる、神様のことを信じてるかって言われたらどうだろうな、分かんないな、そんな信仰ないかも。そう言いましたね。またある日のこと、マリが、また言ってきたんですね、祈ろうか、一緒に祈ろうか、私は祈りたくなかったので、いやいいよって言ったんですね。断りました。でも彼女諦めないんです。仕方ないのでですね、私もういやいやながらですね、もうしぶしぶ妻と祈ることにしたんです。私はこういうふうに、祈ろうとしたんですね。ああ神様、もしできるものなら私の信仰を増し加えてください、そう祈ろうとして口を開き始めたんです。神様、もしできるものならって続けようとした時にですね、うっと言葉に詰まって、それ以上言葉を続けることができなくなっちゃったんですね。なんでか、なぜならばイエス様がはっきりとこう言われる言葉を聞いたからなんです。できるものならというのか、聖書の言葉にある言葉だったんですけども、ある聖書の中でね、ある一人の人が、もしできるものなら私たちを憐れんでお救いくださいっていう時に、イエス様はですね、できるものならというのかっていうふうに言ったんですね。その言葉が私の上にドーンっていうふうに落ち迫ってきて、私はどうしもしできるものならってぐっとこう詰まってしまってですね、ただただ泣き崩れました。もちろん神様にできないことなんて何一つできない、何一つないわけですよね。不可能なことは神様にはないわけです。だから神様なんですよね。するとですね、からし種の、信仰の箇所、が、私の思いの中にパッと浮かんできてですね、押し寄せてきたんです。マタイの17章20節、はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何一つない、っていう言葉が、私に教えてきました。 One day, Mary asked me, Atsushi, do you still believe in God? And I said to her, well, what do you mean? If you're asking me, if I believe that in the existence of God, I strongly believe that God exists. But if you're askingI'm not sure about that. Then another day, Mary asked me again, let's pray together. I didn't want to pray. So I said, no, I don't want to pray. But she never gives up on me. So eventually, I unwillingly, reluctantly decided to pray with my wife.And I intended to pray, God, if it is possible with you, please increase my faith. I was intending to say that. And I, as I opened my mouth, starting to say, God, if it is possible with you, Jesus said, if you can.If a person said to Jesus, but if you can do anything, take pity on us and help us. And Jesus said, if you can. That word came upon me strongly. And I couldn't continue anymore, say even a word. I completely broke down. Of course, nothing is impossible with him, right?
That's right.
Then a passage, the story of the mustard seed, just jumped into my head. Matthew 17:20. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move.
nothing will be impossible for you.
思いました。
え、
神様、そうなんですか。たとえからしなめほどのほんの小さな信仰があったとしても、山をも動かすことができる、それって本当なんですか。
そこで、ちょっとその時の、今の自分にですね、どれほどの信仰が残ってるだろうってね、思ったんですね。
神様いるか、それははっきりと信じてる。
でも
多分そのぐらいしか残ってない。
今の自分にはもう本当にからし種ほどのこのぐらいの信仰しか残ってない。昔はこのぐらいあったかもしれませんよ。このぐらいしか残ってないかもしれない。でもイエス様は言われるんです、それで十分だ、そっから始めようじゃないか、
うん、
そっから始めてからし種の信仰からどれほどの実を結ぶことができるのか見てみなさい。それはお前の仕事じゃない、私の仕事だ、そう言われたような気がしたんです。So what? Is that really true? Even if I have only the faith as small as a mustard seed, you can move a mountain. Is that so? And I examined myself. How much faith is left within me? Does God exist? Yes, I strongly believe that. But Jesus said to me, that's enough.We can begin from there and see how much fruit I could bear through you someday. And it's not even your job. It's my job. I met with this verse.
日本語でした。ジャパニーズ。そしてこのテープに出すんですね。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。フィリピ、リトネルテラ2、3章16節に出会ったんですね。
あ、そっか。今ある場所からスタートすればいいんだ。それ神様、それでいいんですね。いや、実際そこからスタートするしかできないし。いや、それで十分なんですね。
今はからし種ほどの信仰しか残ってないかもしれない。でもそれで本当にいいんですね。イエス様、あなたはからし種ほどの信仰でも山をもう動かすことができると言われた。じゃあそれが本当なのかどうかイエス様にかけてみよう。自分を信じることはできないけれども、あなたはからし種から本当に身を結ばせることができるのかどうか、ね、見てみたい、そう思ったんですね。
いつかしかも豊かな身を実らせることがいつかできる、そう信じよう、そう思ったんです。 So what? Is that true? And then I met with this versePhilippians 3:16. Only let us live up to what we have already attained. Only let us live up to what we have already attained. I thought, okay, so I can start from here. Is that right, Lord? Well, I have no other choice anyway, but to start from here. Right now, I may have the faith as small as a mustard seed, but is that really okay, God?And even with a mustard seed, you said that you can move the mountain. So Jesus, let me see if that is true. I don't believe in myself anymore, but I want to see if you could do that. You could bear fruit abundantly from a mustard seed someday.And let me believe that. I thought so.
様は不思議なことに、私が ACU の大学院で学んでいる間にたくさんの日本人大学生たちと知り合う機会を与えてくださいました。ちょうどその頃は、アビリンクリスチャン大学には、35人ぐらいのですね、日本人学生たちがいたんですね。毎月のようにマリがね一人でですねみんなの、食事を作り始めたら、そのうちにね、エビリンに住んでいる、その、方々が、作ってくださったり、あるいは学生たちもね、ご飯作ってくれるようになって、不思議ですよ。見たことある人たくさんいるんですよ。この人ああ、この人誰か分かります？ヒロアキの、はい、挑発語ですからね、この子はね、今、しゃべりますけどね、はい、たくさんいますよ、これ、ゆかりちゃんね、関根ゆかりちゃん、今、ガルシアゆかりさんになってます、ともこちゃんね、鈴木ともこさん、きよこさん、娘さんです、名前、えみこちゃん、はい、はい、山崎あかねちゃんですね、結婚しました。山崎英子さんもこの時飲みに来てくれました、はい、ベッツさんたち、ね、私たちの3年目にジョーベッツさんとルースベッツさん来られて一緒にね強クラス入ってくださいました。はい、たくさんので、なぜかね皆さん今その後クリスチャンになっちゃってね移動教会になっていくんですよ。不思議ですね。そして神様は本当不思議なことに私に、毎週水曜日の夜にですね彼らに聖書を教える機会を、そういうドアを開いてくださったんですね。私何度も神様に言いました。神様いいんですか、こんな自分、こんなボロボロの自分が聖書を教えるなんていいんですか。何度も何度も聞きました。でも学生たちに聖書を教えながら何回もですね逆に彼らの熱心さに励まされました。神様はたくさん、学生たちと過ごす時間を通して、その交わりを通して私の心に慰めを与えてくれました。またその、地域教会のスモールグループを通して、私に慰めを与えてくれました。プロセスを通して、私のことを励まし慰めてくださいました。While I was at the, I was studying at the ACU graduate schoolYeah, amazingly, ACU had 35 Japanese students at that time. And Mari started to open a potluck lunch once a month. She prepared a meal for all the Japanese students. But little by little, some ladies living in Abilene started to help the ministry, and also some of the students started to cook. AndMaybe you understand Japanese, but let me say it again. Do you know who he is? As hero, right? I have never imagined that I would someday work with him in the church, in the same church. Yukari Garcia, living in Abilene right now. Tomoko Suzuki, Kyoko-san's daughter. Emiko is here. I met her since she was 18.And yeah, Akane-chan, ne, she lives in Abilene, and her mom, she died of cancer. And Joe Betts and Ruth Betts, they came to Abilene when our survey. So it was amazing. I mean, God opened the door to teach the Bible to these college students.And I asked God so many times, is it really okay for me to teach the Bible? This ragged person, this broken person like me, is it really okay? But God really encouraged me and gave me comfort through looking at their zeal and passion.To learn the Bible. And through the fellowship with them, God comforted me. And also in the small group in the local church, God comforted me. And God comforted me through the process. パウロも第2コリントの1章、8節から10節にかけてこう言っています。はい、ご一緒にね、声に出して宣言してみましょう。パウロがどう言っているのか。さあ、はい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。 それで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけていますと言っています。神様は私たちになぜ苦しみ合うことを許されるのか、それを通して自分たちをが自分を頼りにすることなく神様を頼りにするようになるためです。私は人生の、プロセスの中で神様はもうありとあらゆる手段と方法を通してご自分の民である民を砕かれる、謙虚にされる、へり下らせようとされるということが分かってきました。今日の聖書箇所第2コリントの12章7節にもパウロのトゲが与えられている、パウロのトゲを神様は取り去られなかった理由が書いてあります。それは思い上がることがないようにということです。思い上がらないようにトゲが与えられたと言ってるんですね。それは私たちのこの心、この固くな心が主張し続けるですね、自分の力に頼って解決すればいいじゃないか、自分の力に頼って解決すればいいじゃないかという自分のこの固くななプライド、固くなさを砕いてくる。苦しみは私たちが自分の力に頼るんではなくて神様の力に頼るように導いてくれるんですね。
Bob shares personally how God delivered him from an overwhelming experience of affliction. In today's passage, 2 Corinthians 1:8-10, let's proclaim this together. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received a sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. On Him we have set our hope.That He will continue to deliver us. So why does God allow our sufferings, affliction, tragedy, so that we can learn what it means to depend on Him instead of depending on our own resources, our own strengths, our own wisdom?In today's passage also,2 Corinthians 12:7. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh. So, the thorn was given in order to keep me from becoming conceited. That's what Paul says. It breaks our pride, our stubbornness, to rely on our strengths.Suffering pushes us to lean absolutely on Jesus Christ. 私たちはあまりにも多くの場合、自分の弱さを隠して、イエス様により頼むようなことをせずに、自分の強さに頼って生きようとしてしまいます。けれども、神様はご自分の栄光のために私たちの弱さの中で与えてくださることを望まれる方です。もっと言いますね、神様は神様のご栄光のために私たちの弱さを通して喜んで働いてくださる方です。覚えてるでしょうかね、隙間だらけ、穴だらけの器、私たち穴だらけ、破れだらけのボロボロの土の器かもしれないんですけれども、その穴を通してイエス様が輝いてくださるんだ、うん、覚えてるでしょうかね、うん、はい、見てくださいよ、どんな風になるのか、
うん、そうね、
そんなふうに光るわけですよね。私たちが穴だらけ、破れだらけ、弱さだらけかもしれません。でもその弱さを通して神様が、神様の栄光を輝かせてくださる。これが私たちの信仰ですよね。第二コリントの4章6節から7節まで、その言葉が書いてありますね。これもご一緒に宣言したいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい。闇から光が輝き出ようと命じられた神様が、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れた偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。
All too often we try to rely on our own strengths and live by own strengths rather than allowing the power of Jesus Christ to work in our weakness.But he can and does use our weaknesses for his glory. And he delights to work in our weaknesses. Remember the jar of clay, the rugged vessel with lots of cracks and holes. But if we put a candle within, inside, the light can shine through the cracks.Through the holes, right? In the same way, we may be the broken, ragged jar of clay, but Jesus, through Jesus, the Holy Spirit is within us. We can shine even though we have those weaknesses. So, let's proclaim 2 Corinthians 4:6 to 7 together.
For God, who said, Let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us.
Amen. 私たち思うかもしれません。こんな壊れた、こんなボロボロな、こんなダメな自分なんて役に立たない存在だ、こんな情けない弱い自分が世の光なんてなれるはずがない、そう思うかもしれません。でも力のないダメな自分ばかりを見ていることは本当の謙遜ではありません。本当の謙遜というのは、そんな弱い自分でさえも力強く用いることができる神様を信じることです。より頼むことです。第2コリント12章9節から10節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだと言われました。だからキリストが私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それや私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。アメン。神様は、私たちに思い起こさせてくださいます。この後宣言したいと思うんですね。私宣言しますね。皆さん、もしその通りだと思うならアーメンって言いませんか。アーメンっていうのはどういう意味か、合意します、それは本当のことですっていう意味ですね。それは真実です、その通りです、そう宣言しますっていう意味ですから、そういうふうにね思ったらですね、アーメンって言っていただければと思います。強い人というのは弱さがない人のことではない。アメン。
アメン。
OK います。強い人とは弱さがない人ではない。
アメン。
アメン。
強い人というのは強くなろうとする人ではない。
アメン。
本当に強い人というのは弱い自分を知っている人です。本当に強い人というのは私は弱くてもいいんだ、神様が強いからと知っている人です。本当の強さというのは弱さを謙虚に抱きしめられる人のことです。その弱さを認めて生きていく覚悟がある人です。
アーメン。
そんな弱い私たちのことをそのまんまで受け入れてくださる神様、そのまんまで愛してくださる神様、そこから一緒に行こうと言ってくださる神様に感謝して、そんな優しい神様のことを信じて、また神様にこんな私でさえも用いてくださる、そのことを期待しながら、これからも信仰の旅路を共に歩んでいきたいと思います。 Go back to 2 Corinthians 9-10. Let's proclaim this together. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So God reminds us of these things. For if you agree,can you declare Amen after my statement? Amen means I agree. It is true. Strong person is not a person who does not have weaknesses. Amen?
Amen.
Amen.
Strong person is not a person who is trying to be strong.
Amen.
Strong person is not a person who is trying to become strong.
Amen.
Truly strong person is a person who knows his own weaknesses.
Amen.
Truly strong person is a person who knows because he is strong, we can be weak.
Yes. Amen.
Amen.
And that's a person who can embrace his or her weaknesses humbly.
Yes.
Amen.
That's a person who is determined to live by admitting his or her own weaknesses.
Amen.
Let us believe in this generous God who can accept us as it is, and who loves us, and who says, let's go from there. Let's believe in His word. Let's believe in Him. And let's walk our faith journey together. Amen.
Amen.